主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水無月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第226回です。
226、
はい、平成30年第1回目です。
あ、はい、おめでとうございます。
あげましょう。おめでとうございます。リスナーの皆さんも今年もよろしくお願いいたします。水無月さん、お正月終わりましたよ。
終わってんの？
終わってるんです、世の中は。
え、元旦、
今日は1月7日なんですよ。
7日なんですか、
はい、
ああそうなんですか、
はい、ね、前回は12月31日の大晦日の配信でしたよね。
ああ
、はい、なので今日は1月7日に配信しておりますが。
ああ、そうなんだ、
はい、お正月はいかがでしたか？
いやー、もう餅食って
なんか去年も同じようなことを言っておりましたが、
そうですね。どっか行かれましたか？
ケリーさんね、半分仕事だったんで。
あ、本当に、
はい、
お正月から、
はい、
大変です
ね。年末正月とちょっと依頼があって、ちょっとお手伝いをしていて終わっちゃいましたね、はい、なので今からうまいこと口実つけてサボろうかなっていうね。
これから遅い、はい、
感じですね、
うん、
さあ平成30年ですよ。
30年ね。
平成ももうあと1年と数ヶ月で終わっちゃうんですってよ。
そうやね。
もうちょっと今年も始まったばっかですけど、来年の話で申し訳ないですけど、来年のゴールデンウィーク10連休になるかもしれないって。
ああそうなの。
あの5月1日来年の、
ああその儀式があって、
で5月1日を臨時の祝日になると、うんうん、祝日法で4月29日と5月1日の間の4月30日と5月2日が1日と5月1日と5月3日の挟まってって言うと、あの国民の休日になっちゃって。
なるほど。
そうすると10連休になるかもってなんかニュースで見ましたけど。
いや、いいじゃないですか。
10連休も休みあったらいっぱい収録しないといけないじゃないですか。
どういうこと？なん
で？おもれきの収録やり放題じゃないですか。時間がいっぱい作れちゃうから、
我々が、
はい、
なんだことない。別にそう、いや、あんまり取りだめしない方がいいんじゃないですか。
そうですね、まああんまりしてないですけどね。
してないでしょ、
うん、で平成終わっちゃうんですよ。
まあそうです ね、終わりますね、うん、
いやですね、もう昭和は昔になっちゃいましたね。
なりにけりですけどね。昭和もそうか、平成も30年なんだね。
そうなんですよ、
30年で終わっちゃうんだ。
ちょっとね、ちょっとネタ探しでうろちょろしてた時に、うん、ちょっと平成を振り返るネタをちょっと仕入れてますので、ちょっと早めに他の報道番組とか平成を振り返るとか特集する前に
それ歴史なん？
歴史です。
嘘、昨日の話じゃん。
昨日つったって歴史は歴史ですよ。ちょっとやりたいなという企画をちょっと今仕込み中ですので、
はあ、
はい、お楽しみに。さて今日はですね、
うん、
毎回年の初めは
あれですね、
お金です。
銭の話
です、ね、金です、金です、
はい、
お金
大好きな、
はい、去年は
1
両とか2両とか
貨幣の価値みたいな、
江戸時代の貨幣価値の話なんかをしましたが、今年はですね、お札ですね、明治以降のね、紙幣に載ってる動物たちを紹介しようと。
なんかそんなのあったじゃん
昔ね、
肖像画か、
はい、お金になった人々と、
人ありましたね。今度はアニマル、
はい、アニマル、動物です、
うん、
そうね、あのお金になった人々っていうのは 4,5 年前にやった
往年の名作、
超初期ですね、
あ
にやったような気がしますが、うん、今回はじゃあ動物ですね、
動物ね、
うん、でも水月さんお札ってしげしげと見ます
ねえ見るっちゃ見るけど、
動物ってなんかあーってこうネタを考えた割にうんって思って、あの
原稿の紙幣はないよね、
今ない、
ないでしょ。
あ、これちょっと今野口英世の千円札ありますけど、
うん、
動物じゃないね、富士山だね、富士山。あれあれ鳳凰が乗ってるお札は
鳳凰、
うん、宇治平等院の鳳凰、
ああ1万円はそうそうそう、あそうかそうそうそう、原稿はそうそう、1万円の屋根の上があるね。
ああ、でもあれは原、あそっか、はいはいはい、なんか人のさ、
あ、そうそうそう、屋根の、
ほらほら、これ福沢諭吉の1万円札はこれ平等院の方、
屋根の上の、そうですね、
うん、こういうのじゃなく一応まず、
一応まず実存してる、
うん、本当の生き物ね、
そうそうそうそう、
本物の生き物ね、うん、を紹介します。で、水月さん今年の十二支は何ですか。
今年は
2018年の、18年、あれ19年だっけ、今年18年ですね、
18年、
平成30年の干支は何ですか。
あ、犬か、
犬年
ですね、
はい。ちょっと今緊急事態で、
ね、ちょっと設定が、
そうね、あの台本がちょっと間違っちゃいました、ね、私も
犬年やね、
突っ込まずに、あ、そうって言ってましたが、あ、しまったね、
犬やね、
ちょっとシナリオ変えましょうね。
そうやね、じゃあもう順番通り
いきましょう、はい、あの実は鳥年だよねって喋るネタで、鳥の書いてるお札からって
紹介、オチが鳥のはずだったんですけど、
はい、あの
鳥は去年ですね、
はい、ど勘違いをしておりますね、そうです
ね、今収録当時は鳥でしたね、
はい、新春ならではのトラブルですね、
いかにも過渡期らしい感じで
ボロボロですね。じゃ あの気を取り直して、はい、古いお札からいこうかな。
一応、まあ、日本銀行券ということ
で、はい、日本のお金を、
ね、日銀券、その以前とか
半札とかそういうのはなしってこと
で、
ね、
まあ、別でね、はい、
はい、まず最初、旧10円券、10円札、
うん、
ね、明治18年に発行された日本で初めての日本銀行券が10円札、うん、
10円と100円と5円札かな、
あれは、うん、神宮皇后のやつは
あれはだからまだ日本銀行ができる前の
話
なんで、政府の発行の紙幣なんで、
ああ違うね、日銀、うん、あそうか、
日本の貨幣制度の、
はいはいはいはいはい、あ
日銀ができて、それまでは政府の発行の
札直接発行してたけど、今この日本銀行ってとこができてからは日銀に任せてる、
ね、紙幣の発行は日銀がしてるんで、
はい、
うん、
でその日銀が初めて発行したのが明治18年、
うん、
で、肖像画というの、人物画の今でいう人物画に当たるところに載ってるのが大黒さん、
そうそうそう、はい、大黒様、
なんか絵では見たことある、本物は見たことないけど、絵っていうのその写真とか図録みたいなのでは見たことありますが、うん、この大黒様がの、足元に大黒さん俵の上に乗ってる、座ってるんですよね、
そうそうそう、
このお札を見ると、
うん、
でその下にネズミが描かれています。
そうですね、俵のそばに、米俵のそばにネズミが
いるの、これ
このつぶつぶが、
あ、このすいません、その昔のお札の画像だけ見てるんですが、
3枚目の資料に拡大図が、
あ、本当だ、ちっちゃいけど、これがネズミが日本最初のお札の動物
ということやね。
あら、
日銀券では、
あ、米食ってるネズミですよ、これダメじゃん、害獣ですよ
お使いとかなんじゃない、多分大黒様の、
でも米食うんでしょ、ネズミは米食ってチューでしょ、はい、まあ、なんで大黒さんかって言ったら商売の神様のところからっていう兼ね合いがあるんでしょうかね、
うん、多分そうでしょうね、うん、
別にこの明治18年がネズミ年だったからとかっていうのは関係ない。
あーどうだろう、またそんなやや
こしい、あれちょっとね、みなさんケリーさんね、前も喋った、
ね、ああなんだっけ、なんとそういうアプリが
ある、ね、暦を
明治18年
は
何年でしょう、
はい、明治
あちょっと1885年、
明治18はドン、キノと鳥年です。
あ、鳥なんだ、
はい、違いましたね、
違うね、
はい、はい、ちょっといい発想かなと思いましたが、はい、次行こう、はい、次はですね、明治23年発行の改造10円券、
うん、はい、
改造って何ですか、
この旧、さっきの旧なんとか旧10円券とかが、
うん、
何だったかな、なんか
偽札が起こす
の、偽札も多いのと、なんかその紙の質を良くするためにこんにゃくの糊かなんかを使ってて、
ああ
それであのそれこそ虫がかじったりとか、
ああ
そういう害が出たんで、そういういろんな偽造の防止とかそういう紙の作り方を変えたんで、ああ改造、
それが改造ですね、
10円券っていうのかな、
で明治23年の改造10円券、
うん、
で明治32年発行の、
うん、
高10円券、そうそうそう、高って高を打つ兵の
発行ごとに高とか押すとか順番が
ついてて、はいはいはい、はい、これどっちも同じ柄なの、
ほぼいい、まあちょっと違う
けど、ちょっと違うけど、まあ旧500円玉と新500円玉みたいな違いみたいな、
ああまあまあ確かに、
ちょっとモデルチェンジしたこの、うん、この明治中頃の10円札にはですね、
はい、
イノシシが乗ってるの、イノシシ、このどっちの10円札にもイノシシが載ってる、
そうそうそう、
で表の人物画が載ってるのはこれ誰だっけ、
わけの清
まろ、わけの清まろ、
うん、
でその裏にこうお札がある、
うん、
真ん中に丸があって、
はい、
その真ん中にイノシシが書いてますね、
改造10円券っていうのには表に
表にも
肖像画とイノシシが書いてあって、
ああ
でその高10円券ってその後に出たやつには、
ああ
その今写真載ってるのは高10円券、表の肖像画がその清丸、
はい、
右側 で左側がその裏で真ん中にイノシシ、
ああイノシシなんでイノシシなんだろう、
あれでしょ、わけの清丸のあの
伝説の、
わ
けの清丸はイノシシなの、
イノシシじゃない
人間でしょ
あれがあるじゃないですか、道教 の
道教の人
だよね、宇佐八幡宮の神託事件 で彼が宇佐八幡宮に行って、ね、道教は天皇にしちゃダメだっていう神託をもらって、
はい、
でそのね後見天皇の逆鱗に触れて、
うん、
で大隅の鹿児島の大隅に、大隅半島、大隅の国に流されるんだけど、
はいはい、北なまろになった話でしょ、
そう北なまろと
狭虫、広虫姉さんは狭虫になっちゃうよね、
でその途中に道教がもうこの清丸を暗殺しようとして暗殺者を送るんだけど、その時に何十匹だか何百匹だかのイノシシがダーって現れて、その清丸を守ってこう大隅まで送り届けたっていう伝説がある、
そうなんですか、うん、それきっとおっことの主様でしょうね、
ああそやね、うん、まあ、まさにせね鎮西ですから九州ですね、
あ、うん、あだからイノシシなんだ、うん、なるほど、
でこの頃はほら、ね、今「諭吉」って言ったら1万円なんですけど、イノシシっていうのがこの10円札の、
あ清丸じゃないの、
清丸じゃないらしい、
イノシシ、
イノシシ1枚みたいな感じ、
諭吉さん諭吉さんって言ってるけど、みんなは諭
吉とか漱石とか言
う、じゃあ明治の中頃の人はみんなイノシシが好きだったんだ、
イノシシって言うとまあ紙幣1枚って感じの、
あかわいそうね清丸さんだって今だったらほら諭吉くんとか野口くんとかさ、
そりゃそうだけどお前インパクトがあるじゃん、
そう
そうでもない、
うん、やっぱこのおっさん誰っていう風に目がいくけど、
あ清丸ね、
はい、マイナーだったわけじゃないでしょ当時も、
いやもちろんだから天皇のその血統を守った、
うん、偉い人でしょ、
うん、
ね、はい、さあ3ネズミにイノシシ、
ネズミイノシシ、うん、
ですね、はい、次次はね「イ五千剣」五千、
うん、
ってあの50銭とか10銭の
円の下の円の下の100分の1ですね、
はい、これは昭和19年のお札ですね、
うん、
でここの肖像画みたいなのが今でいう肖像画みたいなところにあるのが、
うん、
あの皇居前にある楠木正成像なんですが、
そうそうそう、
なんですがこれ何がどう、これこのこれ
またがってる馬ってことでしょ
う、あ馬ね
そうそうそう、
この銅像の
馬、楠木はまあまあね動物っちゃ動物ですけど人間ですから
はいはいはい、はい、
またがってる馬がまあ一応
動物としてカウントされるんですね、
カウント
ちょっと親しみのある動物になったんじゃない、だってネズミよ、
家にいない
いないよ
あそうなの、
えうちゴキブリもいないよ、
おそうだ、
うん、
なんで
多分あれだって今うちアパートだから作る時になんかそういうのを寄せ付けないような薬に乗ってあるんじゃないの、
ああそうなの、
うん、1回ぐらいしか見たことない、
あ本当に、
うん、
ここはいますよ
ゴキブリ、
ネズミ、
あネズ
ミ、ゴキブリももちろんいるけど
ネズミなんて僕見たことないもん、本
当にネズミもイタチもいるよ、
イタチ、
うん、
これ水月タウンイタチいるの、
イタチいっぱいいますよ、
そうなの、
うん、
野蛮ですね、
なんでやねん、イタチなんかどうだって東京の真ん中にだっているでしょ、
あそうなん、
いるでしょ、
僕イタチって見たことないよ、
嘘、あのニョロッと
してニョロッとしたのは分かりますけど呪いでしょ、
呪い
呪い、ガンバンも怖がる呪いでしょ、でも本物って見たことないと思う、
そうな
ん、うん、野生はない、え
田舎は、
田舎もいるのかな、
あそうな
の、うん、田舎ではネズミとか見たよ、
うん、
うん、
いやいるでしょう、
へえ、はでも戦時中のお札なんですね、
そうやね、うん、昭和19年で要するにその小学の貨幣 その金属を使うためにそのお札に切り替える、金属不足で、
あコインじゃなく、そうそう
そ
う、
コインを
紙にしちゃうんだ、
紙幣にしちゃって、まあ、コインをいろんな、まあ、軍事物資に回そう、
そうか、小銭にするぐらいだったら武器にの時代なんだ、
うん、へ、まあ、でもお金って結構実はそういう意味結構あるらしいですよ、貨幣っていうのは、で今でもそのニッケルとか、まあ、そういうあんまりたくさんない金属をその貨幣っていう形でこう世の中に回しといて、まあ、いざという時はそれは使えるようにしとくっていうのは、
ああ僕らがちょっとずつ保管してあげてるんだ、
まあまあそうそうそうそうね、置いといてもねコストばっかりかかるけど、まあ、そういう形で要するに世の中に回しとけばいざという時には使える、
なるほどね、でもどんどん今はお金持たなくなってきてるじゃないですか、
まあ確かにね、
ねえ、なんか ビットコインとかさ、
うん、
なんかね、
そうね、電車もみんなピロってやるだけだ
も
んね、
そうよ、
うん、
ピロってで、ね、IC 乗車券ね、
うん、
あのパスモとか
そうそうそう
スイカみたいなやつね、うん、私も使ってますけど、
あ本当ですか、
うん、
あの街は使え
る
の、
使えるよ、ケリーさん、シティはシティは使える、使える、
あそう、
うん、あの僕でもあれは鉄道に乗る時と、
うん、
駅の売店、コンビニ入ってるじゃない今って、あそこで買い物するのと、その駅のビルにデパートがついてるんですけど、
うん、
そこでなんかちょっとしたもん買う時しか使わないようにしてるんですよ、
うん、
じゃないと今どこでも街中で使えるじゃないですか、
まあまあね、
うん、そうするとなんかその何でもかんでも買っちゃってお金なくなっちゃいそうなん で、
そそうで
もうルールを決めて、うん、基本現金なんだけど、
まあね、
電車に乗ってる時だけ、あの乗る時だけ IC っていう風に、
うん、自分もそうですよね、
うん、でもそうしないと、あのやっぱりいくら実際お金使ってるかって感覚がなくなるとどんどん使っちゃう、
うん、
だから国はそれを僕は進めてんじゃないかなって思うんですよ、そしたらどんどんお金使うじゃん、ケチらずに、
なるほど、ね、
うん、
感覚がね、
そう、ま、麻痺しそうなんで気をつけてますよ、うん、はい。さて続いて、ネズミ、イノシシ、
馬
の次はですね、ニワトリが登場します、うん、はい、昭和21年発行の、これ何円札、これ、あ、1円札
A1 円券、
A1 円券、
うん、
肖像画が二宮さん、二宮尊徳さん、
金次郎、
はい、戦後になっちゃった、
戦後ですね、
ニワトリ、
うん、
なんでやっぱ新しい朝が来たっていうか新しい時代を告げると
見たから、あ、それもあるかも、確かにね、まあまあ鶏って一般的にはその勤勉ね、卵ちゃんと産んで朝一番に起きてて勤勉とか、そういう
時計代わりになるし、
そういう、まあ、象徴的な使い方をするんで、まあ、二宮ってねそういう、
そういう人ですよ ね、うん、で鶏は最後食べれるしね
まあそれはそうですけどね、
あ、なるほどね、昭和21年、はい、続いて昭和22年発行、うん、A10 円10銭、実銭札ですね、
実銭券、
はい、うん、これはね、鳩、
鳩、
これ何、表に鳩なの、これ
表ですね、さっきのあのあれと一緒、クスノキと一緒で、
ああ、
まだ終戦直後で、
うん、
金属がまだ確保できないんで、
うん、
まあその小額紙幣をまあまあお札で、
あれこの頃ってインフレすごい時期、昭和21年、
そ
うですね、
戦後の一番だから、その戦後のインフレのためにもその新札に切り替えてっていう時期でしょ、
新円切り替えた時、
まあその前後かな、
ハトだってやっぱ平和な象徴ですね、
それはそうでしょうね、多分終戦直後だから、
やっとなんか十二支じゃない動物が来ましたね、
あ、そうか、
初めて、ね、ずっとネズミ、イノシシ、ね、馬、ニワトリって十二支からってわけじゃないんでしょうけど、
うん、
そう思うとハト、
ハト、
でも今ハトって使わなそうだね、
そう、
もうこうあんまりイメージ、そんな この復興期の頃はやっぱ平和って言葉重要視するけど、
ね、東急列車の名前なんかでもね
あったじゃん、うん、今あんまり平和慣れしちゃってるから、
ね、なんかちょっとね汚いイメージとかあるよね、
そう、ポポポポポポね、あの駅とか公園とかね、うじゃうじゃ、あれ時々汚い鳩いるじゃん、
まあ、確かにね、
あのなんか ブチみたいなまだら模様の鳩とかね、 あれどうやってあんなこう、ま、ああいう遺伝子なのかな、
突然変異なんだね、
あ、
うん、
はい、さあ続いて
ひどいね鳩
食べたことある鳩、
あ、ない、
なんかオフランス料理で
ある、ね、うん、
スズメは食べたことある、
あ、スズメは僕も、
うん、スズメ僕苦手、
骨っぽいよね、
うん、そんな
見あれへんもんな、
あ、ない、うん、バサバサしてて一回試しに食べたけどもういいやって思います、ハトはないですね、
ハトはないな、
でもその辺の公園にいるハトは食べられないんでしょ、
あ、そういうもんな、なんで、
え、だから食べるよ、
あ、ちゃんと育ててないとダメ、
育ててないのか、ちょっとしし山鳩とか
衛生面とかいろんな理由がある
じゃなくって、多分その辺にいるハトは食べるように向いてないハトじゃないの
か、あ、そうなんや、
食べたことないけど、
食べたことない、そこまで困って
ない、だってそれで食べれたらみんな取ってるでしょ
そこまで困ってる人いるの世の中に、
分かんないじゃない、いろいろ貧困問題もありますから、
あ、
だって日本じゃなくさ海外でさ、もっと貧困な地域だったら公園の鳩って聞かないでしょ、
そんなとこだ、公園にいないでしょ、だ連中も食われないと思うから公園であんなごたごたやってるんでしょ
さあ続いてC5000 円券、
C5000
円、はい、これ昭和32年発行の聖徳太子の5000円札、
これ知ってるでしょ、
うん、
前の昔の5000円、
あ、うん、あの5000円の聖徳太子でしょ、
そうそうそうそう、
じゃあ僕も知ってる5000円札だよね、
そうそうそう、
で これ聖徳太子の5000円札の昭和32年に発行なんだね、
最初はね、
うん、ちょっとほらさっきさ実銭札とか、
うん、
一円札っていうのが、
うん、
昭和戦後すぐのじゃん、
うん、
でこれ10年後の昭和32年に5000円札とか出るってすごい物価上がってるんだね、
う
ん、
そうやね、
すごいですね。でこの聖徳太子の5000円札の裏にライオンが、
そうですね、
ライオン、
日本銀行の本店が印刷してあって、その右側に日銀のマークをこうキュッて押さえてるライオンが右側にちょっと薄い、
薄いの、
なんていうかな、うん、
ライオン全然そんな、
そうですね、だからメインのあれじゃないキャラじゃない、かす
りみたいな扱いの、
そうそうそう、ちょっとこう薄いぼやかした感じで、
これライオンなの、
ライオンがこう手でギャッてこう押さえてる、で左のこの日銀のマークでしょ、この丸いやつが、
ほう、
うん、でここにライオンの頭があって足があって、
あ、立ってんのね、
立ってる、
立ってるんだ、はあ、なんでライオンなのこれ、
なんでしょうね、
別に三越が関係してるとかライオンズクラブが関係してるとか、
あ、まあまあ日銀は確かに三井の隣ですけどね、
おなんでしょうね、景気がいい時代だから、
まあまあ権力とか力の象徴でしょうね、
はあ、はい、続いて D1 万円券、
D
これ昭和59年に発行の
この辺は
福沢諭吉の1万円札、
そうやね、
前の1万円札
ですね、うん、
あーでも確か、あ、これ記事が載ってます、記事
がね、オスメスの
国鳥、うん、の記事が、これオスとメスなのこれ、
左右で、そうですね、
あ、そう、あーでもそっか、そっか、い、今のが、あ、これ裏昔と違うんだね、諭吉君は一緒なのに、今は鳳凰だよね、
ちょっと違うでしょ大きさが、
あ、そう、うん、へー、全然諭吉の顔しか覚えてないけど、あ、すみません、諭吉さんの顔しか印象ないけど、うん、あ、絵変わってるんだ裏、うん、前は生地だったんですね、
そうそうそう、
はい、なるほど、さあラストなんです、
8つ目、
はい、 D 千円券、
同じ時に出た、
はい、昭和59年発行の夏目漱石の千円札、
うん、
にこれ単調鶴が載っていますね、
そうやね、
これですね、ケリーさんちょっと持ってます、
持ってんだ、はい、すごいね、そうそうそうそう、
あ、これの方が印象あるわ、
これもつがいでしょうね、多分、
ああ、こうなんか
踊ってる
プロポーズの様子ですよね、
求愛のダンス
で、この真ん中に夏目漱石のかすりがあって、
かすり
かすりじゃないすかしがあって、ね、それ挟むように
そうそう
こうダンスしてる単調鶴、うん、あ、そうか、こんな違うんだね、 あんまり裏側ってさ、じっくり見ないもんね、
まあね、
ちょっと今さ、
しげしげとは見ないよね、
伊藤博文の千円札あるんだけど、
はあ、
これも裏、これ日銀じゃないの、
そうそう、一緒一緒一緒、
でもこれはライオンはついてないな、
そうそうそう、これは透かしてる、この辺に要するにこうちょっと薄い印刷で、
うっすら、あ、その
透かしじゃない、
印刷されてない、5000、あの聖徳太子の5000円に、
そうそうそう、
これ500円札ですけど、500円札は富士山だった記憶はあるのよ、
ああ、岩倉とも、
ね、岩倉さんの、うんうん、はい、ちなみに、
あんた持ち歩いてんのそんなに、
入れっぱなしにしてやるの、いつでもネタに使えるように、うん、ほら懐かしいだろうって言ってほら飲み会の時に
あ、
キャリーさんそんなの持ってんの、あ、懐かしいって言ったらちょっと盛り上がるじゃん、
嫌なやつだ
2000冊は動物乗ってないもんね、
そうやね、うん、人物人はあるけど、
そうだよね、紫式部とかだもんね、うん、はい、あ、そう思うとこうたくさん歴代の紙幣ってあるけど、うん、 動物さんの採用ってそんなに
少ないですね。意外と少ないですね、
うん、あらあら、海外もやっぱ動物とかあんのかね。
どうでしょうね。
で、海外リスナー、海外特派員のリスナーさん、
うん、
外国のお札事情も教えてください。
結構ね、特徴的な動物ってあるじゃん、国のイメージとかね、うん、まあ日本だとまさにキジとかツルなんかそうだし。
そうね、トキないね。
あー、トキね。
トキでしょ。あと何いるの。
どういうこと。日本らしい、
日本らしい動物って。
なんだろうね。
月のワグマ。
あー、哺乳類な。哺乳類なんだろうね。
モリアオガエル。
カエル。あー、なんかタカとかね、ワシとか。
あ、ハヤブサとかね。切ってはいっぱい動物なってるのにね。
確かになってるね、うん、
動植物いっぱいなってるのにね、うん、秋田犬とかさ、
2円切ってね、
2円切ってだったじゃんね、うん、やっぱりそのちょっとカエルとか言葉的にあんまりイメージ良くないよね、
うん、
でもヤモリとかいいかもしれないよね。
なんで。
家守ってくれるでしょ。
お札と関係ないじゃん。
だからお金にもヤモリしたら家をこう守ってくれるって。
でも、ね、
爬虫類は、
うん、
あ、でもさ、恐竜とかいいかもしれんよね。
いやいやいや、
ほら、もう最近ちょっと聞かなくなりましたけど、坂本龍馬の10万円札をっていうような運動みたいなあったじゃないですか。 あれがもし実現、まあ、偽物いっぱい売ってるじゃないですか、
うん、
あれ裏とか僕きちんと見たことないけど、土佐犬とか乗ってんの。
高知の。
うん。
そういう組み合わせはないんじゃない。でも表の、まあ、そか、さっきのイノシシはそうだね。イノシシは
そうですよね、うん、まあでも動物がメインのお札って印象は私が生まれてからはないですね。
日本はないですね、うん、
ないね。やっぱり肖像画の方が印象が強いですね。まあまあまあ、
それはやっぱり人間人物でしょうな、
うんうん、でも実はこれお札って しっかり見るといろんな素敵なデザインが施されてたり、
いや特に ね、日本のお札はすごい綺麗な
ですよね。
ですからね、
こう多分リスナーの皆様の中にも多分今頃年末ジャンボ宝くじ当ててウハウハの方もいらっしゃるでしょうからね。
マジでかい。
いろいろ見比べてみたらいかがでしょうか。なんちゅうオチやねん。はい、お正月恒例お金特集でした。
お金の話。
はい、さあお便りいきますよ。さあ新年一発目のお便りはですね、
誰や、
宮中さんです。
お、
はい、こんにちは。愛媛県の別子銅山に旅に出かけました。いわゆる石見銀山のようなかつて鉱山として活躍した場所で、日本有数の企業住友グループはこの銅山で一山当てて巨大企業に成長したといいます。ここが印象深かったので一つ土産話を、
うん、
愛媛県の東にある新居浜、
うん、
という町から人家がない深くて険しい山道を登っていった奥地に別子銅山がありました。そこには40年前に閉山してから使われていない銅山のレンガの建物や壁の跡があたかも遺跡のように崩れて草に埋もれかけて佇んでいました。南米ペルーの山の上にある空中都市になぞらえて東洋のマチュピチュと呼ばれていますが、別子銅山が全盛期だった90年くらい前にはここに5000人くらいの人が住んでいたというのがあまりにも驚きでした。狭い斜面をやりくりして銅山で働く人とその家族の家が立ち並び、そこには学校や劇場などもあり、この山の中だけで生活が成り立つような町があったのが信じられないぐらいです。今ではその頃の建物はなく、山の中の遊歩道の森の中にここが社宅の跡ですという建て札が立っているくらいです。別子銅山には他にも実際に銅を掘っていたトンネルを博物館として使っていたり、銅の 採掘のために使われていた鉄道を使って銅山跡の入り口に行くちょっとしたアトラクションもあります。お二人は鉱山のようないわゆる近代産業化遺産には興味はあるのでしょうか。また旅と歴史のお便りをしようと思っていますといただきました。別紙銅山、
別紙銅山ね、
水崎さん行ったことあります？
ある。
ああ、そうなの、
うん、
どこにあんの？
愛媛県
新居浜だよね。
新居浜のまあ内陸の方ですけどね
へえ、その鉱山がやってる時、もう閉山になった跡を見に
行くの？もちろん、うん、多分同じとこだと思いますよ。宮中さんが行ったとこと。
そうだ、これ別紙銅山はないですけど、
うん、
あの私の出身地の三重にも鉱山あったんですよ。
電車が走ってるとこ。
そうトロッコ。
トロッコがね。
行ったこと、今もう跡地で博物館とかは行ったことあるけど、うん、でその校内に行くためのトロッコ列車がまだ残してて、
そう
鉱山にはもう入れないけど、うん、うん、それの乗りましたよ。
はいはい、
うん。ってぐらいしか、すごい僻地。
あそこはめんどくさいね。
すごいですよ、うんうん。今でこそ道路整備されてまたマシになりましたけど。うん、ひどいとこですよ、まあ、そういうとこですよね鉱山
は。
まあ、
大体鉱山はね街の中にはないよね。
やっぱり そこも今は超過疎ですけど、
うん、
あのやっぱ当時その鉱山が栄えてた時はもうスナック街から歓楽街でしょ、はいはいはいはい、に映画館とかもあった名残は写真とかでも見ましたけど、
まあまあ大体そうですね、鉱山の城下町っていうのは。
でもそうですね、鉱山も炭鉱もそうよね。だから あれもそうじゃない、軍艦島の、
そうそうそう、ね、一時はねものすごい人口の集積があって、うん、そしてある日突然消えてしまう。
だって仕方ないよね、鉱山閉めちゃって人いなくなっちゃったら商売成り立たないからね。
まあまあ、他の産業はないからね、うん、あんまり、うん、
へえ、お行ったことない。まあ石見銀山も行ってないし。
あ、本当に、
うん
うん、
なんだっけ、別紙銅山もなんか公害問題あったっけ、
明治の頃に。そうそうそうそう、
なんか有名なのどっちで、関東の群馬の方だっけ、
足尾銅山、
ね、足尾、うん、こっちもまあ当時ですからね。
こっちもそうですよ、もともとその銅山の近くに精錬場があって、そこの公害が大変なんで、その瀬戸内海の沖の島にその精錬場が移ったりして。
まあね、まあ悲しい発達の歴史ですよね、産業発達の、ね、
まあ、まあそういう時代じゃないからね、うん、そんな公害云々っていう概念自体がない時代だから ね、ひどい話だけど、
うん、ね、はい、いいとこ行ってきましたね。
いいとこ行ってきましたね、
うん、はい、次、
はい
はい、トラックドライバーさんからいただきました
トラックドライバー、
はい、お久しぶりです、うん、長野のトラックドライバーです。だいぶ以前になりますが、武田24章のお話の中で武田上杉の間で行われた川中島の戦いの場所をご存じないと言われていましたが、場所は後の真田領松代藩の北西すぐ隣の地域になり、数度にわたり、細かな 小競り合いを
拾い出せば
キリがありませんが、うん、川中島古戦場公園は海津城からわずか数キロのとこにあります、
うん、
武田が陣を構えた
西条山
などは松代地区内です。以前の妄想小説もどきを考えたきっかけも、山内は四国に、上杉は東北に、前田は金沢へと左遷にしろ栄転にしろ遠く領地替えになったのに、真田だけが山一つ越した近くに移ったのとか、
うん、
60年と時間の隔たりがあり、武田の家臣に過ぎないとはいえ、川中島の戦いがあったすぐそばとは不思議なものを感じました。また、前回のお話の主人公ならありそうな塩不足だ、塩を調達してこい とか大河ドラマの風林火山にあったような、上杉偵察を命じられた時、千曲川沿いは村上がいるから裏道をと言われたとしたら、地蔵峠を越え松代を通り過ぎることに。そんな時も何がしかの足跡を残っていったはずです。の足跡を残していったはずです。そんな男が領地替えの果てに、松代にやってくるってどんな気持ちに なるのだろうかというのが、話の 着想になっています、
うん、
ということですね、
はいはい、
というのはね、トラックドライバーさん以前ですね、あのトラックドライバーさんが勝手に考えた妄想大河ドラマで
ありましたね、
はい、地蔵峠
いただいた
を舞台に
武田家臣の目線から、ね、
そうそうそう、武田の、うん、ちゃ真田の家臣の目線から、うん、まあ真田丸みたいな、はい、あの流れを見ていくというようなエピソード、はいはい、いつだっただろうね、ずいぶん前よね。
それこそ真田丸とかやってた、
やってた時かな、
うん、スピンオフみたいな、うん、はい、
あ、そうだよね、うん、そういう風にしたらって言ったんだよね。配役がまだあの届いてませんけどね、はいはい、ね、その川中島っていうのは松代のエリアあたりにあるってことなんだね。
この辺ですね、
うん、松代ね、行ってみたいんですよ。
松代ね、もう行ったことないな。
大本営見に行きたい。
あ、地下のね、
うん、まだ見学できるのかな。
確かできるで
しょ、ね、
うん、案内とかしてくれるんでしょ。
ああ、本当行ってみたいんですよ、うん、そこ。松代ってどうやって行くの？鉄道で行けます？
信越線かな、あれか、信濃鉄道か。今
信濃鉄道、ああ、はいはいはいはいはい、うん、はい、
長野鉄道か、長電、あ、配信になったんだっけ、
わかんない。
上田とかあの辺
の、上田、
上の方、
あの横軽まで行か
ない。あ、そうそう、あの手前の、
手前
あれの上の方じゃない、
釜飯のとこ、
あれの元、
あれ越えたら軽井沢じゃん、薄い峠越えたら。
どっちから？
あ、ごめん、私は東から行ってたん
だ。東から、そうそう、あれ越えて
軽井沢
でさらに長野の方に行ったら上田とか小諸とかでしょ。
あ、じゃああ
れの上っちょの方でしょ。
そしたら JR じゃ三石になってるよね。
そうそう、今信濃鉄道、
鉄道、うん、そんな名前だったと思う。信濃オレンジ鉄道、
いや、違うね、オレンジとかついてない。
オレンジは鹿児島だね。
すいません、それは来させんでしょ
いい加減で、はい、すいません。さあ、今日はここまでにしましょうかね。
以上、
はい。さあ、あのグダグダなお正月の第1回でしたが、
グダグダじゃない、
最初グダグダだったじゃん。
最初もちょっとしたミスじゃない
で、あの今年もマイペースにやっていきますので、はい、今年夏ぐらいになったら5周年よ。
あ、そうなん。
そうですよ、うん、今5年目なの。
あ、5年、じゃあ6周年じゃん。
だから5年目なの、目だから、今年の初夏に5年を迎える、5周年で6年目になる。
あ、周年ってそうか、
うん、今年の初夏6月ぐらいが周年です。
あ、そう、
はい、何も考えてませんが。
なんかそんな
考えてません。
考えてない。
まだ随分先じゃないですか。
言うてるうちに来ますよ、夏は。
そうなんですよね。こんなに
怖いよ。
こんなに寒くって冬嫌って言ってるのに、正直ちょっと我慢したら夏でしょって最近思えるようになった。
まあ春があるしね、その前に。
早い、
時の、そう思えばね、
時の流れは早いです、うん、考えてませんが、とりあえず今日の時点では考えてませんが、
うん、
さあ、番組からのお知らせです。おもれきではリスナーの皆様からお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはmail@omoreki.com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
さらに おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。で、おもれきグッズもまだ売ってる？
まだまだもちろん
まだ売ってますので、うん、あとお年玉に、合格祈願のアイテムに。
ああそうですよ、
そうですよ、もう来週、
来週でしょう、
センター試験、
センター試験、
はい、
はい、
ね、役に立つかも、
心の支えにはなる、
なるかも
かもね
ここちょっと強気に出れないのが商売ベタなとこですね。
あります、
はい、もしよかったらまた欲しいなって方は追加買ってくださいね、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょうさようなら、
さようなら。